包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。今月のお客様はプロテニスプレーヤーの伊藤達磨選手です。前回からの続きお聞きください。
四大大会に出ないとそういうトップクラスの人と対戦することっていうのはほとんどやっぱり難しい。
そうですね、その四大大会とあとその下にあるグランプリっていう大会なんですけど、その ATP1000 と ATP500 と ATP250 っていう大会ならトップの選手が出てるので、そういう大会に出れるランキングだったら当たる可能性はあります。
スランプの時期なんてあったんですか？
はありましたね。そのあってやっぱ不安になった時とかあったんですけど、やっぱりそういう時期もやっぱり誰でもあると思うんですよ、うん、それをやっぱり乗り越えれればやっぱり自分をもっと強くしてくれるし、で今度またそういう時が来てもやっぱどっしり構えれると思うんですよ。そういう一回それを経験すれれば、うん、やっぱ初めてのことは誰でもやっぱり不安でどうしようっていうパニックになったりするんですけど、やっぱり一回そういうことを経験しておけばやっぱりその対処法が早いくなると思うんですよね。次来た時でもやっぱり今はどっしり構えられてるような気がします、
うん、その時どうやって乗り越えてきたんですか？
やっぱりその一人で考え込んでた時があったんですけど、やっぱりそれ僕の性格からするとやっぱりそのコーチとかそういろんな人に話しかけてこういうことなんだけどどうしましょうみたいなこととか、その勝ててなかったりしたら自分のテニスはどうなのかみたいな感じの問いかけたりして、まあテニスは全然悪くないよとかっていう励まされたりもしますし、まあそんな中でやっぱりどんどんどんどんテニスを良くして気持ちもやっぱりそのモヤモヤをフレッシュにさせて、でそういう不安を一切消して戦えるような環境を作ってくれます。
じゃあ意外とこう自分で乗り越えるというよりは周りの人
を、周りのチームがあってその中でやっぱ支えられていてそういうことが打ち勝てるようになるって感じですね。
ヤマト魂というか日本人のその魂の精神力っていうのは他の欧米の人と比べて自分でどう思います？
やっぱりその日本人はその精神的に強いっていうのが多分外人の中で多分少しはあると思うんですよ、うん、そういう侍みたいな感じじゃないですけど、なのでやっぱりそれを使った方がやっぱいいじゃないですか、うん、やっぱりその中でやっぱ自分をもっともう自分は強いんだっていうことを、まあ、ここ自分の気持ちに言い聞かせてで粘り強くやったらやっぱり、うん、その外国人に勝つっていうのがやっぱ一番気持ちいいですよね。やっぱり技術的にやっぱり相手の方が少し上でも精神的には絶対負けないっていう気持ちがあれば、そういう勝てるチャンスもやっぱ出てくるし、やっぱそういう気持ちがやっぱり大事だと思います、
ね。多分もう今その日本人のテニスプレーヤーの中でもうトップなんで、分かっての人が今もう目標にしてると思うでね、うん、伊藤選手とか、
はい、
でそういう若手のそういうプレーヤーが何に一番気をつけた方がいい、なんかアドバイスすることがあったとしたら、あるとしたら、
まずはやっぱり自分もコーチにその若い時言われてた時はやっぱりまずしっかり体を作って、その若い時の結果は全然気にしなくてよくて、もう全然思いっきりそのテニスのプレーだけに集中してどんどんどんどん自分をレベルアップさせるように心がけるっていうことですね。やっぱ試合にだからって言って勝ちたいって言って自分のいつものテニスができなかったりしたらやっぱりその上達できないですし、それだったらやっぱり思いっきりやって負けた方が気持ちいいと思うんですよね。その次につながると思うんですよね。やっぱそういうことをやっぱ常に言われてきたので、 ぱり若い選手も伸び伸びとそのプレーしてほしいっていう感じです、ね、
そうか、そういうことで言うとやっぱりテニスの自分のスタイルっていうのを確立させなあかんねんね、はい、そうしたら
その自分のプレースタイルはこれっていうことでそれを固めていって完成させて試合に臨むっていう。
なるほど。なんかそのどういう球が来たらどういうふうに打ち返すっていうような順応性のスポーツかなと思ったけど、うん、でもやっぱり考えてみればまあオフェンス主体の選手もおりゃディフェンス主体の選手もいてるから、
は
い、
その中でやっぱりディフェンスが甘いからディフェンスをもうちょっと強化して、
うん、
さらにそのオプションですね、自分のオプションを増やしていこうということですね。
あ、そういうことか、
はい、
なるほど、
なるほど、
深い、
やっとなんかなテニスのなんとなくがやっと
奥深さが
やっと分かってきた。
うーん、
あー、そういうことか。
まあ試合もさまざまな大会ありますけれども、オリンピックも、前回のロンドンオリンピック出場なさってらっしゃいますが、はい、違いますか、こう何かその普段やってらっしゃる大会とオリンピックって。
そのいつもはやっぱテニスって個人競技なんで、だいたい今その団体行動がなくて、そのコーチとトレーナーと自分で動いてる感じだったんですけど、そのオリンピックになるとやっぱりその日本代表っていうことで、その日本の選手と常に一緒に行動していたので、やっぱりそういうのがあんまりテニスはないので、自分としてはそういう団体競技は結構好きな方なので、やっぱりみんなで戦ってるっていう気持ちになってすごい良かったですね。
今度2016年の大会、リオでの大会でも今選手に選ばれて、あの強化チームというんでしょうかね、
は選ばれてるんですけど、うん、その年のランキングによって出場できるかどうかが決まってくるので、テニスの場合なので、やっぱその時にやっぱその50位とかになってたら確実に出れますし、
はい、
やっぱりそれを目指すために今どんどんレベルアップして準備してるって感じです。
出てほしいな。
いや、そうですよ、2020年、ちょっとまだリオも終わってないけど2020年はどう思ってらっしゃるのかな。
32歳か、
そうまだ、でも
全然、ま、全然やね、その時は ATP30 位ぐらいやな、
なってたらも
う10位以内とか目指してほしいですよ。
そうですね、やっぱり目標は高くしていきたいですね。
両手バックハンドでもバコーン
あ、得意技って終わりなんですか。
得意技はフォアハンドですね。
フォアハンド
でやっぱりその自分のスタイルが攻撃的なスタイルなので、フォアハンドでも思いっきし打ち込むっていうのがやっぱり自分の中で武器ですね。
うーん、楽しみですよ。
なあ、うん、そら早う伊藤達馬モデル作らなあかん
作らなあかんです作らなあかん。で、こう私たちも観戦する側として、伊藤選手はどういう声援が来たら頑張ろうって思います。
まあ、やっぱり自分の名前とか呼んでもらって頑張れとかって言ってくれると、そのやっぱ気合も入りますし、やっぱりその日本でする大会があまりないので、そんな中で日本で数少ない大会をプレーすることが、まあ、一つの楽しみでもあるので、その時にやっぱり皆さんの声援があるとやっぱり心強いですね。
やっぱりホームとアウェーやったら
ホームの方がやっぱりその
そ、
まあ、緊張はするんですけど、やっぱり自分のいつもあの大会してるの分かっているし、会場とかも雰囲気も分かっているので、やっぱりプレーしやすいっていうことには変わりないので、やっぱそんな中でそのいつも以上のプレーが引き出せると思うので、そこはやっぱりプラスです。うん、
あの転戦してるとやっぱり毎回毎回コートのコンディションって毎回違うでしょ。
そうですね、そのコートもそうですし、ボールも違ったりするんですよ。
え、
ボールもその違うメーカー使ったりとかもあるんで、そのガット針の人も毎週違うし、やっぱりいろんな環境の変化があります、ね、
え、ちょっと待って、ガットハリっていうのは
その国によって そのオフィシャルのストリンガーっていうのがいるんですよ。でその中でするんで、ガット張り機のマシンもメーカーが違ったりするし、
毎回ほんなテンションが違ったり、
違ったりします、
ね。
だから調整とかしていかないといけないです。
大変。
飛び方全然違いますよね。そうなると。
もう本当トップになるとその自分専用のストリンガーの人呼んできたりするんで、やっぱそこぐらいまで慣れたらいいんですけど、今は全然そういうのは、そのフェデラーとかそういう選手だとやっぱりそういうストリンガーとかを雇っています、ね。
ええー、なーと思うの、あれ同じラケットや何本も持ってるでしょ。かっこいいよね。もうあれ学生時代もうお金ないのに10
本ぐらい持ってますよね。
そうあれはやっぱりガットの調子を全部変えてるのか、それと全く同じのも、
全く同じのをやっぱり5本ぐらい持ってて、そういう天候とかもあるじゃないですか。それによって2ポンド下げたりっていうのもあれば、2ポンド硬くしたりっていうの、いろんなポンド数のを持ってると思いますね多分。
ああそういうに、はい、あれで F1 のタイヤチョイスするのと一緒や、はい、
やっぱりそのちょっとした調整を仕上げることで、その毎日毎日同じ体の状態じゃないじゃないですか、うん、それによってもやっぱり体がきついときは少しテンション低めのを使ったりとかっていうのはあります。
なるほどな、
まあ、細かいですね。
細かいねで最近聞いたら、僕らの時代ってガットってもうシープが高いなと思っとったんやけど、今牛の腸らしいですね。そうですね、なんか、
はい、変わりましたね。
なんか
数年前に、僕もそんな詳しくはないんですけど、僕もちょうどそのナチュラルシープを使っていて、でやっぱり今のガットは本当にその以前と比べてすごいいいものになってきているので、やっぱラケットもそうですし、ガットもいいので、やっぱ少し真ん中に当たったらもうすごい飛んでくれるし、それはすごい良くなりましたね。
そろそろちょっとまとめに入っていこうかな時間的にも ね,
そう
ね、で、はい、伊藤選手 の, あの辰馬というお名前なんですけど、竜の馬って書きますよね、はい、これは何かその由来というか意味では
ですね、うん、自分 の, あの父親がですね、が坂本龍馬のことが好きで、その自分の名前をつけてくれたということで、まあ、単純なんですけど、
なるほど、
まあ、自分の名前は、まあ、結構気に入ってますし、
うん、
まあ、そういう子になってほしいということで、自分も坂本龍馬の本を読んだりしたことあるので、うん、まあ、その優しくて、まあ、それでもまあ強い選手になりたいっていうのが、まあ、僕の理想ですね。
これからの、まあ、目標を最後に聞かせてください。
まずそのランキングを50位以内にまず入って、で四大大会の大会でやっぱり好成績を出せる選手に なりたいですね。
頑張ってほしいです。
乃木社長もその一役を、
俺はもう完璧なもん作るわほんまに、
完璧なパンツ、包帯パンツ、
辰馬モデルっちゅうやつを作るよ俺。
楽しみにしててくださいね、伊藤選手、はい、
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ改めてお話聞いていかがでしたか、乃木社長。
いやー元気になったね、なんか久々になんか若い人のパワーある話聞いたから、まあ乃木さんみたいにベテランのすごい話もいいけど、こういう若い人のその世界で今活躍してる人の話っていうのはやっぱりオーラがやっぱりちゃうよね。どんどんどんどん活躍して、まあ、やっぱりほんまに頑張ってほしいなと思いました。
ありがとうございました。今月のお客様はプロテニスプレーヤーの伊藤辰馬選手でした。更新は毎週月曜日です。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。 www.loginrogin.co.jp をご覧ください。またこの番組に関する感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへ投稿をお願いします。それでは次週もお楽しみに。お相手は
包帯パンツ屋乃木志郎と
三島澄江でした。
包帯パンツ屋乃木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。